熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。今日は収録でお届けしていますということで、はい、オープニングはいつもの感じで始まってますがね、いつもね放送の時は一発目のハローエブリワン、ここちょっと気合い入れて言ってるんですけど、ずーっと同じテンションでね、ずーっと同じように声出すのってまあまあ大変かなと思うんですけど、結構ここを揃えることがねいつも私のルールみたいになってまして、どうですかハロー。でもね、地味に言ったら多分すごくおとなしい番組になっちゃうんで、なるべくちょっとね音を上げて言うようにしてるんですけどね。まあ比較的声高いってよく言われるんですけど、授業の時もそうですね、高いかな。あまりこう低音響かせるタイプではないので、まあまあ高めで元気よくっていうのが、あんまりねだから元気がないって言われたことないんですよね。昔一番最初に20代ですね、塾やった時は、あれこそ 100m 200m 先の、まあたまたまねみゆき小学校のそばの、まあ、お家だったんで、みゆき小学校の清水池ってね、みゆきの小学校の方はよく知ってると思うんですけど、そこのまあ近くに家があって、で校門までだいたい直線で100か 200m ぐらいあるんですけどね、その時に、私2階から授業やってたんですけど、校門で、生徒が授業受けれるって言ってましたんで、まあまあ声は通るみたいなんですよね。はい、なのでまあ声はでかいかもしれませんね。まあラジオ聞いてる分だとちょっとボリューム下げていただかなきゃいけないかもしれませんが、比較的早口、声も高いで同じこと繰り返す、もう私の授業は有名なんで結構そんなテンションでいつも喋ってます。どうですかね、早口ですかね。まあでもあんまり聞きにくいって言われることないんで、まあ早口でもまあ喋れてるんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。ただこれも昔からなんでね、昨日今日出来上がった喋りではないんですけど、まあ今日もですね、しっかりと、のっけから声出して、まあ、収録なんですけどねお届けしていきますので、最後まで、中澤の声に、少し皆さん響いていただければいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生をお楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。今日は収録でお届けしています。はい、今日はですね、収録ということで、まあ収録ということでっていうこともないんですけど、スペシャルなゲストをお招きして、トークをしていきたいと思ってます。はい、今日のスペシャルゲストは皆さんご存知の、よろしくお願いします。
はい、ヤシノミ FM 安田団です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中澤先生、
はい、
今日は収録ということで、
はい、
私もまあヤシノミ FM でいろんな顔がありますけども、
はい、
今日はディレクターの顔として、
よろしくお願いします、はい、
ちょっとこの番組にゲストで出演させていただきたいと思うんですが、
お願いします、
はい、
なんか声
緊張してます。
トーンが似てるんでね、なんか
自分が喋ってるみたいになってます。
そう、自分の声をね、その似る理由はあんまりないんですけどね、顔も
骨格、
骨格もあれなんですけど、
なんでしょうね、
なんとなく僕も似てるようなトーンが似てる気がするんで、はい、ちょっと気合い入れて、
そうですね、
はい、
聞いてるリスナーさんも今どっち喋ってるんだろうってこんがらがらないようにしていただきたいと思うんですが、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ中澤先生、
はい、
今日は改めてディレクターの顔として来ましたけれども、
はい、
今日は特別企画、
うん、
中澤先生に聞く10の質問、今から先生に答えてもらいたいと思います。
なかなか質問されないから
どうしますね。そうなんですよ、この番組って基本的に中澤先生が主となってやってるので、
喋ってるだけですからね。
そう、どちらかというと中澤先生がゲストさんに質問したりとか、
はい、そうですね、
中澤先生が自分で自分のことを喋るんですけど、うん、多分自分で自分のことを喋るってすごい謙遜が入ったりとか はいはいはい、自分は当たり前だと思ってることが実はリスナーさん知らないってこと多いと思うんですよ、はいはいはいはい、なので今日は僕がリスナーさん代表として、うん、中澤先生にまず10の質問を時間の許す限りいろいろと聞いていきたいと思いますので、
ありがとうございます。
あの先生、あのその心はいわゆるその理由はっていうのは後ほど詳しく聞くので、まずはパンパンと僕とあの、うん、キャッチボールを、早いキャッチボールをちょっと10まず
分かりました、
していただきたいと思います。
はい、
今パッと思い浮かんだことをぜひ答えてください。
分かりました、
はい、それではいきたいと思います、はい、中澤先生に聞く10の質問。1、生年月日を教えてください。
おお、1969年10月14日鉄道記念日です
いいですね2、生まれ育ちは、
はい、あ、生まれは、愛知県北佐良郡豊根村大和下黒川あざ洗郷ですね住所言ってますけどもうないんであれですけど、豊根ですね、はい、育ちは、小5まで豊根、小6から豊橋、その後大学は山梨行ってます。はい、
はい、3、中澤先生が先生になろうと思った理由を簡潔に教えてください。
はい、僕らの頃はあの金八先生とかね、教師ビンビン物語とかそういう教師もののねテレビもよく見てたりしたせいもあり、もう単純に影響を受けてるのと、あの村沢市だったんで先生という人しかあの大人の職業あんま見てなかったんですね。まあそういう影響もいろいろあって、まあ先生って職業になりたいなって思ったかなと思います。
はい、はい、4、うん、主要5教科、いわゆる国語、数学、理科、社会、英語、はい、まあ、社会はちょっと歴史と地理と公民全部混ぜてる。で、一番中澤先生が得意な科目は何ですか。
まあ英語ですよね。あ、
得意は英語。
英語はまあまあ、できましたね、
はい、はい。じゃあその流れで5、
はい、
その主要5教科で一番得意とは別で好きな科目は何でしたか。
うん、ああ、好きなのね。好きなのはでも英語ですよね。で、英語なんですけど教えるのが好きなのは数学です。
教えるのが、おお、これまた後ほどちょっと詳しく聞きたいと思います、
はいはい、
6、
うん、
趣味は。
ああ、趣味か、あえて言えば猫ですね。
ああ、
はい。
7、特技は、は
い、特技か、まあ合格させることかな。
おお、いいですね。
はい。
8、
はい、
尊敬する人物、まあ偉人、歴史上の人物、う
ん、これはね、エジソン。
おお、エジソン、
うん、
後ほど聞きたいと思います、はい、9、これだけは絶対に外せない、うん、中澤先生のルーティーンありますか。
おお、ルーティーン、そうですね。毎日ではない、毎日やってることで言うと、ルーティーンありすぎて
ありすぎて
ですね。そうですね、帰る前に必ずこうジムとか寄って汗流してから帰るって、まあルーティーンまでないけどほぼ決まりですね、
はい、最後10番、
うん、
ラジオ歴の長い中澤先生が思うラジオの魅力をぜひ教えてください。
ああ、毎週毎週聞いてるリスナーさんに会った時に、一番最初こうなんていうのかな、初めましてって言って声聞いてあって言われる時、なんかそういうことってあんまないので、あれっていう、あれ中澤先生ですかみたいな、なんかそういうこう世界観、これって本当ラジオでしか体験できないんで、はい、僕の顔全く知らない人が僕の声毎週聞いてきてくれるっていうのは、なんかその世界観をすごくなんか楽しめてますね、はい、
はいはい、ということで10の質問でお届けしました、
はい、
いやなんか、うん、いろいろ深く聞きたい質問がいっぱい出てきました。
はい、
まずは、うん、じゃあ一個ずつちょっと紐解いていきたいんですけども
紐解いてください、
はいはい、中澤先生の生年月日、
うん、
1900、もう一度お願いします。
69年、
はい、
10月14日、
鉄道記念日、
鉄道記念日
覚えました僕も、
はいはいはいはい、
平成生まれとか、
はい、
今パッて昭和何年っていうのが多分わからない人たちも多くなってきたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
昭和だと
44年です。
昭和44年、
はい、鳥年ですね。
なんかこう同じ、うん、結構あるあるで同じ同い年とか、
うん、
同じ誕生日の日とかって調べたことあります。
あー、同い年か。同い年は同級生みんな同い年ですけど、
そうですね。
ですけど、あんまり意識したことなくて、
おうほうほう、
あんまり調べたことないんですけど、
あ、本当ですか。
まあ、その日だけは、あんまり、 あのないじゃないですか。
そうですね、
長嶋茂雄さんが引退した日とかね。
ああ、
うん、だからそういうワードでなんか自分のこと紹介するのは癖としてありましたんで、鉄道記念日は新橋横浜間に初めて鉄道が通った日っていうワード誰も言わないじゃないですか。
言わない
し、本当に何もない日なんですよ、それしか。だから、まあ、そういうワードでやってるっていうね。
はあ、
なんとなくみんな鉄道記念日覚えてくれるっていう、全然鉄道オタクでも何でもないんですけど、
はい、はい、
そういうことですね。い
や、でも話のネタにはなりますもんね。
うん、そうですね、はい、もう大体ねこのぐらいの年だともうその辺みんな同い年みたいなもんなんで、
うんうん、
昔に比べてあんま気にしてないですかね。
はい、
はい、
さあ、そして生まれ育ち、
はいはいはい、
生まれは豊根村。
そう、豊根なんですよ
っていうことで、
はいはいはい、
今は10ないんですけどっていうのはどういう。
あ、今も小学校統合されてるんで、
あ、
一番多くの三沢小学校って小学校だったんですね。
うん、
まあ、ね、豊根村立第二保育所だったかな、なんかそんなようなところで、
お
ー、なんかよく覚えてるんですけど、さっきも住所言ってましたけど、はい、まあ、今多分村の施設かなんかなってるんで、まあ、あの家も何もないので、あの覚えたまま久々に言いましたけどね言いましたけど、あのそれから小6の1学期まで村に、まあ、三沢小に行って、その後三育小学校に転校して、
あ、
そういうことですね。
大学は山梨。
大学は山梨、高校は南なので、
はい、
大学は、まあ、河合大学に1回行ってから、その1年行ってから大学に山梨
ですね、うんうん、はい、山梨っていうのもなかなかこの東三河エリアの人だとちょっとこう遠い感じがするんですけど、
案外ね、あの愛兄弟、教員養成系で愛兄弟の次かぐらいに、あのそのうち鶴文化大学っていうんですか、
はい、
あの教員やってる先生多いですよ。
あ、そうなんですね。
実はあの教員養成系でいうと、もう多分愛知県の、まあ、小学校なんか特にそうですけど、鶴文っていうんですけど、そこ出身の先生まあまあ多くて、まあ、英文化だとあんまりないかもしれないけど、まあまあまあいますね、
はい、英文化、
完全にあの教員免許は取れるので、
うんうん
うん、あの教育大以外で取れるとこってやっぱり、あの昔僕らのいろんな試験の方式でそこが起きやすかったのもあって、結構あの愛知県の人逃走ですけど行ってますよ。はいはい、
という今英文化ってワードが出ましたけど、
はい、
4番、
はい、
5番が主要語教科で一番得意な科目英語好きな科目英語だけど教えるのは数学っていうのが出ましたが、ま
あ、英語も教えるのは得あれですけど、あの好きな科目は、まあ、でも英語が得意っていうか好きだから英文科なんで、
うんうん、
これ嫌いだったら、ね、
まあ、
なかなか英文科いけないというのはありますし、あと一応ね、好きっていうかあの嫌いなものってよりも例えば国語とかあの結構好きですし、
うん、
あの別に嫌いとかってわけではないんですよ。社会とかも好きですし、ただ点数がよく取れてたのは確かに国語とか英語なんですよ。あの勉強せん、まあ、本読むのむちゃくちゃ好きだったんで本ばっかり読んでたんで、まあ、ちょっとラジオでも言いましたけど1日2冊は小学校の時読んでたんでね。
うーん、
2冊って
1日ですか。
結構なページ、うん、ずーっと読んでました。
そんぐらいだった、うん、とんでもないペースじゃないと。
いや、だから僕あの本当今でいう速読もねうち教えてますけど、多分自分でやれてたのかもしれないですけど、あとまあちょっと性格がちょっとあのせっかちなとこもあるので、ダーッと読んでそれを何回も読むってのが好きなんですよ。
ああ、
うん、だからもうなんていうのかな、あの軽く読んで物語把握した後にもう一回同じ本読み返すみたいなことをむちゃくちゃやってたんで、なので結構内容はそれで把握してたかなっていうのありますね。だから結構国語なんかも何にもしなくても点は取れてたのかなっていう、好き得意っていう意味だよね。
そうですね、はい、まさに何もやらなくても点が取れるのは得意って言っていいと思いますね。
そうなんです。でも教えるのはね、
そうそう、
まあ数学とか好きですよ。教えると、
教えるの数学って結構なんか文系の僕からするとびっくり仰天なんですけど、
ただし算数とか、まあ、数学中学校ぐらいまでは結構あの文系的なイメージ、要は勝手に分からってこない、苦手な子って勝手に分からないから、うん、勝手に分からない子で分かるように持っていくやり方を作るのが好きなんですよ。
あ、
うん、だからこう数学得意なやつなんでできてるか分かんないじゃないですか、こういうの簡単だから楽しいからっていう多いんで、楽しい子は別に何やっても楽しいんで、僕の教え方も面倒くさいかもしれないですけど、僕の教え方は誰でもができるように、なんかどうでもなるように教える、うん、例えばね、なんかあの 国語的にやるんですよ。のってついたなんとかの例えば何パーセントって言ったら掛け算で、なんとかが何パーセントは割り算だよみたいな。だからのが掛け算、がが割り算みたいな。
数学なのに、算数とか数学なのにちょっと国語ですね。完全に
聞くと、でものって聞いたら掛け算なんだみたいな、がって聞いたら割り算なんだっていう。30円が 30% だったら割り算なんですよね。でもそれって聞いたらもう忘れないけど、考えるとどっちと思うじゃないですか。
思います。
でしょ。でももう忘れないでしょ。
もう忘れない。農家、
そういうやり方してたりしたんで、結構分かりやすくなる。要はみんなが考えて、何だろうって思うところをのかして、でやっぱできてからなんでって考えた方が早いっていう、僕はそういう考え方なんで、最初からなんでっていう論理を教えてからできるするんじゃなくて、もうそういうもの決まってるから世の中、
はいはい、
だからスマホの中身を解析してからスマホいじるんじゃなくて、当然スマホいじってできるなってから中にたら、ああそうなってるんだってなるじゃないですか。まあ世の中の仕組みと同じように勉強を教えていくっていうのが、まあ分かりやすいかなと思ってるんで、そういう教え方してる。数学が一番それがやりやすいっていう。
そうですね、確かにそうやって聞くと、その理屈は数学算数分かりやすいと思います。
そうだから、まあ自分ができなかったんでね、もう高校なんてひどいもんでしたからね。ラジオで言ったら多分うちの親は泣きますから
ね。じゃあまあここだけの話にして
ここだけ
の、
こんだけで公共の電波で喋ってますけど、ここだけの話でかなりやばかったですね。
へ
ー、まあ勉強するって癖もあんまなかったので、まあ塾になるきっかけなんですけどね、勉強もあんまりするタイプではなかったので、はい、まあそんなところで。
ってなると、はい、まあ、ちょっと6番飛ばして7番の特技に まさに入ってきますよね。こう教えること、
まあ特技っていうか、まあね、それがもう18、19からずっと教えてるわけなんで、だからまあ教えてて、ゴールってやっぱり合格とか点取らせるとか、まあ点取らせるかな、だからまあ合格はその延長線上なんで、まあ点を上げるとか点を取らせるってことに対しては、それはもう、まあ、特技というか、まあそれでね生活して
そうですよね。
うん、だけどまあやっぱりモチベーションだったりマインド上げたり、さっきみたいな感じで、例えばそれでさっきみたいな教え方でね、野田がだって教えて、うん、でちょっと点数取れるようになるんですよ、本当真面目に、うん、だから取らしちゃえるじゃないですか。
取らしちゃえる。
そうだから、そういうことをやり続けてきてるので、まあ、特技というか、まあ、そういうなんか必ず、今いる自分よりも上を見せていく、今いるところよりも上昇していく、ね、改善していく、今がダメじゃなくてさらにプラスを作るっていうかね、上も下へも横へも可能性広げるのが、まあ、僕特技ではあるかもしれませんね、はい、
さあそして質問戻って、趣味が猫、はい、まあ、強いて言えば猫って言ってましたけども、
猫ね、はい、
じゃあもう中澤先生は犬派猫派で言ったらもう猫派。
まあまあまあ、そんなにあれですよ、うち田舎育ちで、鶏は走り回るわ、野良猫は犬と一緒にご飯を食べるわ、はい、犬はいるわ、蛇はいるわ、ね、ウサギは小屋で飼うわ、もうそんな世界観なので、うんうん、もう生き物っているってこと自体はもう当たり前で、だから魚釣りにすぐ目の前の川に行くとかですね、もうそういう世界観なんですよ、おじいちゃんと一緒に蜂を取り行くとか、だからまあそういう面で言うと、生きてるものとかそういうものに関しては何ってことはないんですけど、まあまあ今一番まあ趣味と言われれば近くにいるのが猫ですねって。
今も飼ってらっしゃる。
今もそうですね、はい、2人いますんで、
はい、
はい、
さあそして尊敬する人物、うん、エジソン。
エジソンね、これはね、エジソンがすごい僕の人生にというよりは、一番最初に読んだ電気がエジソンだったんです。
おお、
うん、一番それはもう何を置いても覚えてるんで、でそっから僕は電気を読みまくったんです。
は
あ、キュリー夫人とか
エジソンからの電気っていうと、みんなエレクトリニックの電気を思い浮かびますけど、違う、ヒストリーの方ですね。
野口英世とかね、
はいはい、
そうそうそう、あるじゃん、あったじゃん、
ほとあります、あります、
図書館に必ず電気のコーナーがあって、まずその読みやすいから電気は片っ端から全部読んだんです。と物語は何でもないんですけど、電気読んで、でその時の最初に読んだのがエジソン。
は
あ、だからまあ尊敬するというよりは、まあその世の中でこう並んでると本になるんだなっていう刺激を最初にもらったのがエジソン。
ああ、なるほど。
うん、
エジソンのこれがすごいとかあれがすごいっていうよりも、最初の一番インパクト、印象があった。
そうそうそう、だからエジソンがすごいとは思いますけど、発明してるし、だまあ発明してこう世の中に知ら ないものを知らせていくっていうところとかは、まあ、みんな発明家とかその電気の人たちはみんなそうじゃないですか。だけど、まあそういう意味ではあれだけど、まあ、その最初っていうところで、うんうん、なんか刺激を受けたとか本読み始めたって印象があるのがそこからなんだよね。
あ、う
ん、だからまあ一番なんかやっぱり人の名前って本になるんだっていう、
そっか
子供心に思ったっていう時
だってなかなか歩いてて中澤治っていう本ってなかなか
まあそうです、ね、
よく考えたらなくないですか。
ないです、ないです。
自分の名前ついた本が本棚に飾ったったらびっくりしますよ。だからまあよくよく考えるとやっぱそれってすごいことだっていうので子供心ながらにそこからスタートしてるっていうので、まあそういう意味では影響を受けてますね、
はいはい、さあそして中澤先生のルーティーン、
はい、ま
あ仕事終わりとかにジムにみたいなのがありましたけども、
はいはい、
先生一体普段、うん、もちろん日によってまちまちだと思うんですけど大体何時ぐらいに寝て何時ぐらいに起きてるんですか。
ちょっと教育者として言えるかどうかギリギリの範囲ですけどまあ昔はひどかったですけど、うん、今は早くなって1時に1時半
ああ
で起きるのは、まあ、日によりますが7時とか8時とか、まあ8時にはもう大体準備してますかね。
なるほど。
だからまあそんなに無茶苦茶じゃないんですけど、ただ僕の場合違うのは寝るまで外で何か仕事してることが多いんで、
はい、
だから何ていうのかな、余暇はあんまりないです。
ああそうか、いわゆるフリーの時間みたいな。
そうそうそう、だからテレビ家でテレビって今日はなんか一体テレビがあるとか、まあ今そんな時代でもないけど、うんうん、家に帰ってなんかその日ゆっくりするみたいな、そんなノリはあまりない。
なるほど、
はい、あんまりないですね。だからもう行ってきます、ただいま、はい寝るみたいな感じなんで、
すごい、なんかネットフリックス見たりとか YouTube 見たりっていう時間じゃあんまなさそうですね。
まあ移動中ぐらいですけど、まあただあんまり見れないですかね、見ようと思わないと、
うんうんうん、
他にやることがありすぎて。
あそうかそうか、他のタスクがいっぱいあるから、
タスクがあるからネットフリックスまでたどり着けないですどうしても。
いや
ー Twitter 見るぐらいかな。
あなるほど、
はい、
ということでしたけども、うん、本当は10番の質問もいろいろまた深掘りしていきたいところですが時間が差し迫ってまいりましたので、じゃあ先生、じゃあまた今回にのみならずまた次回以降の楽しみということで、うん、
はい、ぜひ、よかったです
ね、腹8分目ぐらいで収めておきたいと思います
ので、全て皆さんに見られてる感じがしてちょっとあれですけど、まあいい時間でした、はい、ありがとうございます。
また引き続き何かあれば、はい、こういう形で中澤先生を解剖をしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
今日は緊急企画ということで、はい、中澤先生に聞く10の質問をお届けさせていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
番組もエンディングの時間になりました。今日は収録でお届けしています。はい、ということで、今日はですね、まあ、収録ということもあるんですけど、まあ皆さんにね、せっかくなんで、まあよく恒例で、中澤先生は一体何の中澤の先生なんだと。中澤先生って呼ばれ続け、僕先生って呼ばれても長いんで、自分はもう違和感ないんですけどね。全員が生徒なわけじゃないので、なんでか知らないけど、みんなに先生って呼ばれてるんですけど、まあ呼びやすいからね、先生ね、何の先生なんだろうっていうね。でも僕は場面場面でね、幼稚園で英語教えてる時でも英語の先生だったし、まあ塾だと完全塾の先生で、教科も5教科やりますし、高校でも、本当に高校行ってね、この辺の地域だと清少さんとか、中央さんとか昔ちょっと教えたこともあるんで、まあ学校で先生やったこともないことはないもんですからね。だからまあいろんな角度で先生と呼ばれてるっていうこともあるし、番組聞いてる人はニックネーム的に先生って呼んでるかもしれませんので、はい、ということでね、アニーグローバルエデュケーションのまあ代表してますけど、アニーグローバルエデュケーションって一体どんななのかなっていうのをたまにね皆さんにご報告してるんですけど、今はねメインとした結構中澤塾と英語スクールアニーで、兄、インターナショナルスクール。このあたりが結構、私どもの一番皆さんに来ていただいてるコンテンツかなと思いますけど、まあ、塾、英語スクール、ね、あと、インター。この辺は、 結構今 CM なんかでもやってくれてますけど、昔から頑張ってるところかな。で最近だとマインクラフト使ったプログラミング教室プログラ、結構プログラミング教育なんかにも力を入れてるっていうのが今のアニーグローバルエデュケーションですね。でただ中沢塾でも最近ちょっとこの地域では桜ヶ丘専門コースだったりとか中高一貫の中沢塾ってことで漢字の中沢塾ね、これも結構頑張ってやってますね。はい。で、まあ中沢塾が結構こう各いろんなコースにまた分かれてきてる中で、いろんなことやろうっていうことで今度何？金融講座、キャッシュとか、イラストアカデミーっていうイラスト、子供デザインアカデミーっていうイラストを学ぶね。これ結構最近すごい施設さん増えてるんですけど、やっぱり習えるとこもないし、やっぱりちゃんとしたスキムでやっぱりやるっていうのはすごく大事で、まあこういうのも結構力入れてますね。キャッシュとか子供デザインアカデミーっていうのは本当に私もやりたいことではあったんだけど、まあ塾を始めた30何年前にここにたどり着いてなかったんで、まあやっと時代がね、追いついてきた追いてきてるって感じかなと思いますけど、まあ他にもまあ速読だったりソロ版だったり、あと思考力鍛える講座だったりとか、あと速読帳って英語を聞くのを早く早い英語を聞くようなそんなトレーニングをしてる講座だったり、いろんなものが結構ありますね。でさらにそうですね、なんだろうな、あとあれもありましたね、学童みたいなね、塾ステイエブリっていうね、学童もやってますね。はい。あとソロ版もソロ版いましたね。あとね、思考力って図形の極み、玉意識ってて、特に関西方面では人気が絶対人気あるんですけど、この図形の極み、数の極みっていうも、これもですね、国語的に算数を取っていくみたいなやり方をするので、結構需要が最近ね、やっぱり、中高一貫入試も始まってる中で、皆さんにいろいろ使ってもらってる講座でありますね。あと実は全国的に広げているアニージュニアイングリッシュってタブレット一つだけで英語を学べるっていうね、そういうシステムを、全国のまあ塾やスポーツクラブさんとかでも最近こういうの入れてくれてるとかあるんですけど、この仕組みを結構広めてたりとか、あと熊にオンラインレッスン、この熊におなりするのはこれ全国にお客さんとか、まあ世界中にいるんですけど、英会話の勉強。だけどこれは英検1級まで対応できるというね。英検1級ですからね。さらに、ベースはネイティブの先生がやる。あとは予習がいる英会話ってね、なかなかないスタイルで、やれば力になるみたいな感じで、やっておりますね。まあこれがね、アニーグローバルエデュケーションなんですけど、中に、アニー英語教育センターって外国人の先生を派遣したりとか、あとアニー留学生で、最近はね、留学なんかを結構ご紹介するのも、まあまあ、多いですね。留学は、昔から携わってるんですよ。大学留学とか、高校留学、語学留学なんかもね、やっぱり、基本的にじゃあ、どこ相談するっていうと、やっぱ近くのスクールに相談したい、まあ通ってるスクールに相談したい、まあ海外行きたいみたいな時に、お手伝いしてることも多いので、アニー留学センターっていうんです。こんなのもやってますね。ね、私が言うだけでもこんなたくさんあるのにね。あと、まあ、一番、学校に近いってことで言うと、アニーグローバル高等学院、通信制の学習支援もやってまして、今だと結構中学校出てすぐに、昔はね、結構転校、転学多かったんですけど、今はね、すぐに、新入生として、要は1年生から3年生までこのアニーグローバル高等学院で通っていただいて、高校3年間を、まあ、一緒に勉強して、それで卒業していくみたいな。そんな側で新入生みたいなのも結構多いですね。転学生とか、よりもですね。だから、やっぱり選択肢通信制がすごく今認知されているのと、やはりこれから、いろんなところで、まあ、通いやすさっていうかね、学校というところで、まあ、全然全然いいことあるんですよね。朝からいいっていう方までとか。ただ、まあ、やっぱり自分の、過ごし方とか、自分の生活パターンっていうのが、いろいろなってきた中では、多様化しているところで、やはりきちっと学習していく。ける環境、そして卒業するという目標に向かっていけるってことでは、通信制はかなり今皆さんに、一つ選択肢として認知されているので、まあ、こういうアニーグローバル高等学院みたいなものを結構昔から力を入れてやってるところでもありますね。 ねえ、どうですかニーグローバルエデュケーション、まあグローバルですからね、まあ皆さんにもねいろんな場面で出会ってるんで、まあこのアニーグローバルエデュケーションの中で私が先生をしてた、まあしてる、まあいろんな場面でね先生っていろんな意味で先生ですから、はい、何かあれば私に言ってくださいみたいな感じで、はい、今日はラジオで喋って熱血を教えて中澤先生ですし、向こう行けば普通の先生なので、まあ皆さんとまたいろんな場面でねお会いできればいいかななんて思っています。はい、今日の熱血を教えて中澤先生は収録でお届けしてまいりました。来週は生放送でお届けする予定です。来週もどうぞお楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.